それでは、お祈りして、メッセージを取り次ぎたいと思います。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、あなたが語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。映像の働きなんですけれど、私たちの教会でもね、ようやく一つ映像を作ることができたことを本当に感謝しています。で、結構いろんな方々がね、見てくださってるんでしょうね。数が上がってきてます。で、神様がですね、とにかくこの映像ということを語られて、そしてまたインターネット、そしてまた、賛美ということをね、いろいろ語られてますけれど、ちょうど我々が示されて作ったミュージックビデオっていうのが、これ一つ一つ全部それに関わってるわけですね。映像を作って、そしてまたインターネットに載せて、また賛美を歌うと。で、そういう形で、ね、最初そんなこと何も考えてなかったんですけれど、やはり神様がね、最初に導かれたのはそこだっていうのは、やはりそれを一つがね、それぞれが重要なものだっていうことをね、私たちにこう示してくださったなっていうことを本当に思わされています。まあ、映像の働きはこのミュージックビデオに終わるのではなくて、いろいろな形でそれが用いられていきます。で、アンテオケ教会では1分間の、聖書に関するね、クリスチャンの1分間動画をね、作り始めています。で、100以上っていうことでね、言われてるっていうことですけれど、やはりそういった形でね、1分だったらみんな飽きずに見るでしょうね。例えば電車の中でね、こう、見るにしても、そんなに、問題なく見れると思います。ですから、そういった形で用いられていくと思いますし、そしてまた、私たちの教会においてもですね、神様が示されることをどんどんやっていく必要がありますので、映像に関してね、いろいろアイデアがあったら、ぜひ、どんどん、言ってきていただきたいと思います。もちろんそういう教え的なこともあれば、あるいは証もあるでしょうし、あるいはその音楽のビデオもあるでしょうし、いろいろな形でね、これがいろいろな形を通して神様のことをいろいろな方々に伝えていく、それが大きな目的となっていくわけです。ですから、私たちが目指すとかそういうのではなくて、一つ一つがですね、神様のことをいろんな方々に伝えていく意味合いがあるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてまた究極的な目的は、映画ミッションがあってですね、そこから26世人のアニメがハリウッドで作られるということをね、主が語っておられますので、そしてまた、アメリカではね、教会を中心とした映画が一般でも上映されたりしています。例えばフットボールのフェイス・ザ・ジャイアンツとかですね、ファイアープルーフとか、あるいはこの前の God is not dead ですね。これらみんな教会が作った映画なんですね。で、それが一般の映画館でも上映されたりしています。で、それらを通してね、神様のことをいろんな方々に伝えてるっていう意味合いがありますし、だから、いずれそういった映画の働きもね、出てくると思いますので、ぜひお祈りしていただきたいとともに、まあ、私たちの教会においても主が示される映像をね、どんどん作っていきたいと思いますので、神様に聞きつつ、アイデアがあれば、どんどん、言ってきてくだされば、どんどんやっていけると思いますのでね、よろしくお願いします。それで、明日からですね、チェコチームが使わされます。で、チェコチームはですね、ヨーロッパの働きは、東欧から始まるっていうね、大昔、神様が語ってくださった言葉があるんですけれど、まさにその通り、今、その東欧から、チェコは、中東欧とも呼ばれますけど、東欧にある国ですね。で、東欧から、そのヨーロッパの働きが今進もうとしています。で、特にですね、このチェコチームにおいては、今回、いろいろな関わりがあるわけですね。例えば、向こうの使徒団の方々の教会で奉仕をしたり、使徒団の牧師の方と交わったり、それからまたポーランドの牧師さんが来てお話をしたりとかですね、いろいろこう関わりがどんどん開かれようとしています。しかもですね、ラジオ番組にも、出るっていうことでですね、それをラジオ番組を通してまた、いろいろなことをね、語るチャンスが与えられてますし、ですから非常に大きなね、動きになってくると思います。で、興味深いのは、 その予言が語られて、東欧からスタートっていうことを語られてですね、で以前ヨーロッパで例の戦いをしたのはチェコとポーランドを中心に例の戦いをしたんですね。そしてポーランドでは、本当に奇跡が起こって、その例の戦いができたわけです。ポーランド全土で7カ所で、例の戦いをしたんですけれど、冬の寒い時、道路も凍りついているような状態、そういった時にですね、チームは浅はかでレンタカーを借りてね、回ろうとしてたわけですね。ところがですね、レンタカー代が高かった。それで、困った顔してたらですね、そのレンタカー屋さんのご主人の奥さんがたまたま日本人だったんですね。そして、なんかお手伝いしましょうかということで、そこでですね、白タクみたいのだったらありますよということで、そして、そのタクシーを、ハイヤーを借りてですね、そして、回ることになったんですね。ところが、その、非常に興味深いのは、その運転手さんがですね、すごい運転手だったわけです。氷の道も恐れず、もうバーッと飛ばしていくわけですね。そして、あるところに来ると、止まる。スピード緩める。で、そこ、なぜかと思ったら、おまわりさんがちゃんとそこにいるとかね。そういう形で、全土を回るのに、そういったところをピタッピタッピタッと、行ってる人、行けた人なんですね。しかもですね、氷の道ももう全然怖がらずに行って、そして、もし私たちがね、行ってたら、その7カ所レンタカーで行ってたら、とてもじゃないですけれど、そのスピードで行けなかったでしょうし、また、そのポイントの場所をね、一応、決めて行こうとしてたんですけれど、その人はよく知ってて、もうその場所へピタッ、ピタッ、ピタッ、ピタッとね、連れてってくれたわけです。で、地図など見ながらやってたんじゃなくて、行けたんですけれど、後から聞いたらですね、実は、ポーランド一の運転手だった。ブッシュ大統領のね、が来た時の、その時に運転手した方だったっていうことでね、そういうことがあったんですね。だから、そのポーランドで例の戦いをした時にそういう奇跡が表されたっていうことはね、やはりそこに大きな意味合いがあって、神様が特別な意味を持って、その例の戦いをなし、そしてまた、東欧からその働きを始めるね、一つの大きなポイントになってるなっていうことを、教えてくださってるんですね。ですから、そういうとこから始まってるっていうことを、ぜひ、覚えておいていただきたいと思います。そして、出版の働きがね、チェコで始まります。チェコ語で、予言の本を翻訳してくださった方がいて、そして、それだけではなくてですね、他の御声に聞き従うとか、カリスマ宣言とか、あと女性たちを盾の本がね、これからチェコ語になろうとしています。そういった契約もね、なされようとしてますので、ぜひチームのためにお祈りしていただきたいと思います。ヨーロッパでの働きが大きくこう進むね、前段階であるということと、そしてまた新しい段階に入ってから最初のヨーロッパチームであるということもね、一つの大きなポイントになってます。ですから、ぜひそれを覚えてですね、お祈りしといていただきたいと思います。非常にね、御心が大きいので、お祈りください。それとですね、白馬キャンプが7月の28日、これがプレイキャンプ、そして29、30、31と、本キャンプがあります。で、ぜひですね、どんどん来ていただきたいと思います。で、誰でもね、参加できるキャンプですので、他教会の方々、あるいはノンクリスチャンの方々もね、誘って来ていただきたいと思います。で、前から何回か言いましたけど、その白馬っていうね、特別な場所で、このキャンプを神様が導かれたっていうのもね、偶然ではないと考えています。で、白馬っていうのは、ヨハネの黙示録に、キリストの勝利としてね、黙示録の一番最初と最後に、出てくるわけですね。で、その白馬、そこで、キャンプが持てるっていうのはね、素晴らしいことです。で、夏は、賛美のね、中心のキャンプですけれど、ぜひ、お祈りして、皆さんを連れてきていただきたいと思います。で、特別なところへ行くとね、 この霊の力が注がれるんですね。ですからその中で大きな癒しが起きたり、あるいは自分の霊的なものが強められたり引き上げられたり、そしていろんな形で恵みを受けることができます。だからイエス様を、ね、知らない方がそこへ参加してただけで救われちゃったりとか、そういったことが出てくるわけですね。ですから期待して、来ていただきたいと思います。で、賛美大会もね、またどんどんどんどんレベルが引き上がってきてますし、で、今アメリカの方のね、予選の結果も判明しましたし、あと中国、北陸、四国のその中での代表もね、決まりましたし、どんどんどんどん決まっていってます。もうほとんど、全国のね、決まったと思いますけれど、そういったね、賛美大会もありますので、それも期待して来ていただきたいと思います。それであとはですね、皆さんにお祈りしていただいている、あるいは塵も積もれば山となる献金をしてくださっているファミリーホームですけれど、先週のね、6月3日から建設の着工が始まりました。で、8月終わりぐらいですかね、そのぐらいに建つ予定になってますので、ぜひお祈りください。そして、立っただけでまだすぐはできないんですね。県とか国の認可を取らなければいけませんし、そしてまた、ベッドとか家具類も必要になってきます。エアコンとかね、あと車も必要になりますし、またスタッフもね、必要になってきます。ですから、そのために、ぜひ、お祈りしといていただきたいと思います。で、やはりその奇跡をね、どんどん見てってるっていうのはね、本当に素晴らしいことですよね。ですから、そのためにさらにお祈りしといていただきたいと思います。それで、今日お読みしたところはですね、箴言の 1-33、しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく、安らかである。で、この聞き従いがですね、非常に大きなポイントだということがここに書かれているわけです。で、安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。だから、その人生の中においてもですね、神様に聞き従うんであれば、これは私たちにとって災いも恐れることなくですね、最善の人生を送っていくことができるということも意味しているわけですね。で、災いがあろうとも何があろうとも、私たちはその神にあって安全に住まうことができるということですよね。で、最近いろいろ、社会を賑わせている問題があります。それは何かというと、例えば地震の問題、東京近辺でもね、震度4レベルのがたくさん起こったりしました。それから、ネパール以降ね、たくさん、大きな地震が起きています。今回の新聞にね、書いておきましたけれど、パプアニューギニアとかソロモン諸島とか、いろいろなところでね、大きな地震が起きてるんですね。で、この前小笠原でも 8.1 なんていう巨大地震が起きましたよね。で、そういった中でね、いろいろな問題が起きて、本当にこう、大変だなと思うでしょうし、そしてまた、それはね、聖書には、終わりの時には、いろいろなところでね、地震が起こるということが書かれているんです。ですから、それは一つのね、終わりの時の印であるということも捉えていくことができるわけですね。で、それとともにその終わりの時の印としてですね、例えば、アメリカなんかではですね、同性婚がいろいろな州で次々とですね、合法化されてしまっているんです。で、クリスチャン国であるアメリカが、そういった聖書のね、大きな罪の一つである、それを合法化してしまうっていうのはね、非常に大きな問題、霊的に大きな問題ですね。で、6月には、下手すりゃ最高裁で、それが合法化されてしまうっていうことなんですね。ですから、国自体が非常に霊的に、おかしくなって、もうサタンに完全に惑わされてるっていう状況になってきてるわけです。そしてまた、バチカンではですね、この前、パレスチナを国家承認しました。で、パレスチナを国家承認するっていうことは何かっていうと、聖書には、そんなこと何も書いてないんですね。で、聖書には、あの土地は、イスラエル人に与えたって書いてあるのに、それをもう、パレスチナに渡したっていうことは、 聖書から逸脱しているっていうのはもう明らかなんですね。でその全世界に何20億人ですかね、あ12億か、そのぐらいいる人たちのトップがね、トップっていうかその本部がですね、それを認めちゃったっていうのはですね、やはり大きなポイントだと思います。でそういったことを通してね、私たちは、ああ確かにそういった終わりの時がね近づいてるなっていうことも知ることができるわけです。でその時に私たちがどうなるかっていうと、いろいろね、この迫害も起きてくるっていうこともね、聖書に書かれてるんです。だから災いっていうのはですね、私たちが、このクリスチャンとして聖書的に歩んでる時に、他のクリスチャンからこの攻撃されることっていうのはよく出てきます。例えば過去の歴史においてもですね、迫害して、迫害を受けた人たちっていうのは、例えば最初の宗教改革やなんかがあったり、マルティン・ルターより前にね、今度チェコ行きますけど、フスっていう人がいたんですね。でその人は免罪符がおかしいっつってですね、聖書だけが正しいんだっつって主張したがゆえにですね、カトリック教会から攻撃されて、そして結局火炙りの刑になってしまったんですね。でそういった形でキリスト教がキリスト教を非難したり、そういう形のがね、これからも起きてくるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そのぶつかりがね必ずある。そして私たちはその聖書が正しい神の言葉であると信じて歩んでますけれど、やはり、それとねぶつかる、この惑わされた勢力っていうのがあるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。またその時にね、私たちが本当に安全に住まわっていくためには、神様が言われていることを一つ一つやっていく。だから、求めなさい、祈りなさいっていうのはね、もし、そういうのがあるんであれば、どんどん祈っていけばいいわけです。そういう迫害がね、受けませんようにとか、で、迫害あっても、絶対に決して自分がつまずかないようにとかですね、今からこう備えて祈っておくっていうのは重要になってきます。ですから、ね、神様をぜひ裏切らないように、そしてまた、神様に従ってね、そして、本当に神様に喜ばれる人生をですね、歩んでいっていただきたいと思います。それで、ここに書いてある、その聞き従うっていうことなんですけれど、この聞き従うことっていうのは、例えばですね、申命記の28章を見てください。申命記は旧約聖書の初めの方ですね。私の聖書では300何ページですけれど、28章の2節にですね、こういうふうに書いてあるんですね。申命記28章2節、あなた方があなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福されるって書いてあります。まあ次のすべての祝福というのは後に書いてありますけれど、いろいろな祝福を受けていくことができるということなんですね。ですから、この神様にこの御声に聞き従うんであれば、私たちは、このあらゆる祝福を受けていくことができるっていう神様の約束があるわけです。だから私たちはですね、この神様を第一として、そして神様に聞き従っていくんであれば、特別な神様の憐れみと特別な神様の祝福を私たちは受けていくことができるっていうことなんですね。で、これが、私たちの人生における最大の大きなポイントであるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、そこに人生の祝福のポイントがあるということがね、体験した方々は分かってくると思います。そして、その素晴らしさ、まだ本当に体験してない方は聞き従っていく中で、本当に素晴らしい人生を神様が私たちに与えてくださるということをですね、ぜひ希望を持って歩んでいっていただきたいと思います。そして、その時にですね、聞き従う。 ということですけれど、聞き従うって言っても一体どういうことだろうと思ってですね、戸惑ってしまう方がおられるかもしれません。で、多くのクリスチャンにおいても神様に従う歩みをしたいって願っている方はたくさんいるわけです。ところがですね、その聞き従うっていう事柄に関して間違って捉えてしまう人たちもたくさんいるのも確かです。例えば類推してしまうんですね、きっと神様はこうすれば喜ばれるだろうというふうに思ってですね、神様はきっとこうすれば喜ばれるだろうって言って、自分では神様はきっとこうすれば喜ぶということで、それをこれが神様に従う形だって言ってですね、歩む方がおられるわけです。で、例えばですね、昔、また家のことになりますけれど、カレーを作るときにね、知らなくて、妻がですね、ナスだったかな、なんかを買ってきてくれって言われたのに、トマトか、それで、買いに行ったらなかったわけですね。そして、そこに美味しそうなトマトかなんかがあってですね、これ買ってけ、なんか野菜を作るんだろうと思ってね、私は思ってたわけです。それで、トマト、美味しそうなトマトがあって、こっちでもいいだろうと思ってね、類推して、きっとこれを買っていけば喜ばれるだろうと思ってですね、それで、言われたものを買わずにですね、そしてそれを買っていったわけですね。そしたらですね、本人は、ナスカレーを作りたかった。だからですね、トマトもうちにあったっていうことでですね、叱られてしまったわけですね。で、本人はナスが欲しかったのに、私はですね、きっとこれが欲しいだろうと思ってやってったのに、こう失敗してしまった。で、神様と私たちの関係の中においてもね、そういうことがあるっていうことです。きっとこうすれば神様は喜んでくださるだろうと思ってやることと、本当に神様が考えておられることと違うということなんですね。だから聞き従うっていうのは、類推してきっと神様はこれが喜ばれるだろうと思ってそれをやるんじゃなくて、本当に聞いて、そしてそれをやっていくっていうのが、聞き従いの意味なんですね。で、その聞くっていうことに関しても、ちゃんと聞く必要がありますよね。ですから聞き違うと大変なことになってしまいます。ですから、また、あるいは思い込み。これも大変なことになってしまいます。友人がですね、私が昔ロチェスターに住んで、ロチェスターっていうのはアメリカのニューヨーク州の北の端の方なんですね。で、オンタリオ湖っていうところがあって、カナダの国境に近いところなんですね。で、そこに住んでたんです。で、私がニューヨーク州に住んでたっていうのをね、私の友達は知ってたので、ニューヨークにいると思ってたわけですね。それで、彼が出張かなんかでニューヨークに来た時にですね、JFK の国際空港に着いた時にですね、私に電話かけてきたんですね。何かっていうと、今、ニューヨークに着いたから、迎えに来てくれと言ってですね、こう言うわけです。で、ね、彼はきっと私がニューヨークって言ったので、ニューヨーク市に住んでると勘違いしてたんですね。ところが私が住んでたのは同じニューヨークでもニューヨーク市の一番果て。だからニューヨーク市まで行くには車で7時間もかかるようなところにいたわけですよね。でも彼は勘違いしてニューヨークだってことで頭に入っちゃったので、結局、そこから私にね、迎えに来てくれとか言ってですね、電話してきたわけですね。とんだ勘違いが大変なことになっちゃったわけです。で、とんでも8時間もかかるぞとか言ったらですね、ニューヨークじゃないのかとか言って、いや、ニューヨーク州だっつってね。で、ようやく彼ははっきりしましたけれど、でも、いずれにしてもそういう勘違いっていうのもあるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから神様に聞く場合も、本当に、自分の思い込みでね、こう言ったんだっていうふうに語られてそれをやるんじゃなくて、そして一つ一つ聞いてって確認して、そしてそれをやっていくっていうのがね、重要だっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその時にもう一つ重要なのは、本当に御心を行いたいっていう願いがあるかどうかです。 で、御心を行いたいけどやっぱし自分のことをしたいというふうに思ってたらですね、なかなかその聞き従うっていうことできないんですね。本当に神様に従っていけばそれがもう最善であるということをしっかりと握って歩む時にですね、こう御心を行いたいという願いが与えられてきます。ですからその聞き従うことがね、本当に特別な祝福を受ける大きなポイントだということを本当に信じることができるかっていうのがね、大きなポイントになってくると思います。で、だからそういう意味でね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、ちゃんと聞くっていうのはね、重要です。そして、御心を行いたいっていう願いもね、重要なので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、例えば聖書の中でね、器の人たちっていうのは聞き従いの歩みをしてるんですね。例えばダビデなんかは一つ一つ神様に聞いています。で、この戦いはどうすべきなんでしょうかとかね、こう聞くわけですね。で、神様はこうしろっつったらそれをやって、そして勝利を取っていく。じゃあ今度はこれはもっと追っていくべきでしょうかって聞いて、そして、その答えを聞いて、また出てったり止めたりしてったわけですね。で、一つ一つこう聞いてったわけです。で、その中で彼は非常に大きな祝福を受け、そして、ユダヤ人最大の王となって君臨したわけですね。で、それはやはり神様がダビデに特別な計画を持ってたということと、本当に神様に従っていったがゆえに、大変な時にあっても守られ、そして、勝利を見ていくことができたということなんですね。ですから、その聞き従うっていうのは確かにこの安全に住まい、そしてまた、勝利を見ていく大きなポイントだということをぜひ覚えておいてください。それとともにですね、このさっき言ったように、この聞き従うことが、この人生の祝福を受ける大きなこの秘訣であるということをね、捉えておく必要があります。で、聞き従うことっていうのは実は献身するっていうことなんですね。で、献身するっていうのは自分自身を神様に、捧げるっていうことですけれど、しかし、多くの方々は勘違いしてしまいます。で、献身するっていうとね、牧師にならなきゃいけない、あるいは伝道師にならなきゃいけない、伝道者にならなきゃいけないっていうふうにね、捉えてしまう場合があるんです。でもそうじゃないんですね。神様が言っておられるのは、本当に神様に、従っていきたいかどうかを持っている人かどうかということです。そしてその人を用いようとされているということなんです。だから、例えば私は神様に召されてね、牧師の働きとし、牧師として神様の働きを委ねられてそれをやってるわけですね。でも、ある方々は、仕事をしながらその中で神様に仕えていくっていう方もおられるでしょうし、ある方は主婦としてね、献身して神様の働きを全うしていく方もおられるでしょう。それからまたある方は、お医者さんとか弁護士とか学校の先生とか、そういったことをして神様に仕えていく方もおられると思います。でもそれ一つ一つがですね、本当に自分が神様に従っていくんであれば、それは献身して歩んでいくことになるわけですね。ですから自分自身が何に召されているか、何をこう神様がね言われているかっていうのを捉えておくっていうのも非常に重要だということをぜひ覚えておいてください。で、聖書に出てくる人もね、必ずしもこの宣教しているわけではないですよね。例えばエステルとかルツとか、いろんな人にこの宣教していったわけじゃなくて、それぞれがそれぞれの目的のために用いられた大きな器だったわけです。例えばエステルなんかはユダヤ人が、ユダヤ民族がね、滅ぼされるのを、そういう計画になってた中でですね、大胆に行動して、そしてユダヤ民族を守った、そこを守るところの働きのために王妃として、使えてたわけですね。だからその一人一人がそれぞれの神様の計画の中で生かされ、そして 神様に従っていくときに、その素晴らしいね、人生を送ることができるっていうことをぜひ覚えておいてください。そして、神様がお一人お一人に持ってる計画っていうのがあります。でそれを正確に捉えておくっていうのは重要なんですね。で、多くの方々は勝手にね自分のことを思ってしまったり、そんなことはないだろうと思ってしまったりするかもしれませんけど、神様はですねお一人お一人を本当に心から愛しておられ、そして神様の働きのために、お一人お一人にね飯を与え、そして、その中でその働きをさせようとしておられるわけなんです。役割があるわけなんです。でそれを成していくのが最善の結果を見ていくことができるということなんですね。で、だからそれぞれに与えられた神様の計画のうちを歩むことこそがですね、私たちの祝福のもといであるということをぜひ捉えておいてください。で、あと神様に従うっていうのがですね、本当にその恵みであり祝福であるっていうことを捉えておく必要があります。で、ある方々はなんか従うっていうことはもう大変なことだ、でもう、とんでもないことだ、もう自分の人生がダメだっていうふうに思ってですね、なんか脅迫観念に駆られて、そして歩んでる方がおられることもよくあります。でもそうじゃないんですね。神様に従っていくときに本当に神様の素晴らしさを知り、そして神様の喜びで満ち溢れ、そして神様の素晴らしい技を見ていくことができるわけなんですね。だからその従うっていうことがどれだけ素晴らしいことかっていうことをね、みんながこう体験し始めると本当にこう素晴らしいことになってきますよね。で、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この献身するっていうことは、もう一つはですね、その神様の素晴らしい、なしてくださったことを言っていくっていうことです。で、それはやはり、神様はこんな素晴らしいことをしてくださったんだっていうことをね、自分でちゃんと捉えなきゃいけませんし、それを忘れてしまっている方もたくさんおられるわけですね。でもそれをどんどん言っていくんです。そして、もっともっとね、神の技を、神様の御心を行って、もっと素晴らしいことを見ていきたいという願いを持ってですね、従っていくっていうのがですね、最善の人生を歩む大きなポイントになってきます。で、その時にですね、一つの大きな、ポイントは何かっていうと、選ぶっていうことです。何かあった時に、何を選ぶか。で、神様に言われた時に何を選んでいくか、これが大きなポイントになります。で、私たちの人生の中においてはいろんなところでもう毎日のようにね選びがあると思います。まあ人によって私は選びなんかない自分の迷いだとか言ってね言う人もいるかもしれませんけど、実は神様はいろんなところで私たちに語りかけを与えてくださり、指示を与えてくださり、聖霊様が直接語られたりしてですね、選ぶチャンスを与えてくださってるんです。もちろん今日の昼食は何にしようかとか言ってね、今日はラーメンにしようか、あるいはパンにしようかって言ってね、そういったものは別にそんな神様に聞いてる必要はないですけれど、そうじゃなくて、ちゃんとね、こうやっていこうとかこういうことにしようとかいうことに関してね、本当にその神様の言われてることを聞いて、そしてそれを日々の生活でも選んでいけるかどうかっていうのはね、大きなポイントになります。で、以前妻がですね、ちょうどアメリカ派遣の前だったんですけれど、そのために祈ってたんですね。で、まだ行くための経済が満たされずに、こう祈ってたんですけれど、ある時にですね、礼拝に出てる時に献金の時が来たわけです。で、献金の時にですね、その前に妻がですね、誰かに両替してくれないとか言ってですね、自分では五千円札細かいの持ってたんですけれど、交換してですね五千円札が来ちゃったわけですね。で、献金するときにですね、パッと見たらその五千円札一枚と、あと 小銭がですね、5円玉とあと1円玉がいくつかしかなかったわけです。で、その時にですね、だんだんこう献金袋が迫ってきてですね、そしてあっと思ったら、5000円札しかない、5000円札だけど、これは今、今経済が厳しいのにこれはちょっと大変だと思ってですね、躊躇したんですね。でも小銭っていうのもってこう思いながらですね、で神様にパッと聞いた時に、それを捧げなさいっていうふうに言われたわけです。だからその時に神様の方を選んだんですね。でその時にどうなったかっていうと、非常に不思議なことがその後起こりました。で何が起こったかっていうと、もう本人はね、自分の家庭の食事のこともね、いろいろあって、大変な状況にあったので、もう亡くなったら大変だ、この後どうやって食べていくんだっていう感じだったんですけれど、その後にね、献金捧げた後に、実は今までにないほど次々とですね、いろんなものが与えられたんですね。野菜が与えられたり、お米が送られてきたり、あと果物が与えられたり、それから、なんだかいろんなものがありますね。お蕎麦とかあるいはチョコレートとかそういったデザートまでね送られてきて、そして、冷蔵庫がみるみるいっぱいになったんですね。そして、食べ物はもう全部大丈夫になって、そしてそれ以外にですね、ある時に礼拝に出た時にある方がね、妻の礼拝が終わった時にね、妻のポケットにねパッと手を差し入れて、これをお下げしますとか言って、そしたら5万円ぐらいあったんですかね。そして結局ですね、なんとアメリカ行く費用が完全に与えられてしまったんですね。でそういうことがね起きたのは本当に、まあいろんなものをいただいたりもしますけれど、しかしそれだけね次々とも送られてきたっていうのはね本当にその時ですよね。だからやはりその時選んだ時にやはり神様がそれを見ておられて、そして祝福してくださったっていうことをね、私たちは知ることができるんですね。だから小さなことにおいても本当にこう一つ一つ神様が言われることに従っていく、それが実は祝福の大きな元いであるっていうことをぜひ覚えておいてください。でこの選びがあるんです。で選び、自分では嫌だなと思う時があったとしても、どっちを選ぶか、まあ、そういう瞬間的にね選ばなきゃいけない時もありますけれど、いろいろ祈ってね選ぶ時もあります。だからその時に本当に神様の方を選ぶかどうかっていうのがね、祝福を得られる大きなポイントになるっていうことをぜひ覚えておいてください。それで、それとともにですね、私たちが本当にその神様が言われていること、神様がご計画しておられるところにいるのが私たちによってはあってはですね、この最善の人生を歩むポイントだということをぜひ覚えておいてください。神様は私たち一人一人にそれぞれの役割を与えておられます。そして、その使命を与えておられるわけですね。それでその役割を知ることを通して私たちの生きる意味っていうのも神様が教えてくださいますし、そしてその中でね、神様が本当にこう素晴らしい最善の道を歩めるように道を備えていってくださるんですね。だから本当にこう一歩従い始めるときに、そして選んでいくときに神様はその教えてくださり、そして私たちの人生の中でご自身を表してくださり、そして素晴らしい神の栄光をね私たちは見ていくことができるっていうことをぜひ覚えておいてください。そして私たちがその役割を担ってやっていく、これが大きなポイントになってきますし、そしてそれがね神様の特別な御心でありますし、そしてこの神様の働きというのはね非常に大きなものですから、私たちには見えない部分というのはたくさんありますけれど、しかしその一つ一つねこの示されていること、役割を小さなことであってもやっていくときに、いずれこの大きな神様の技を見ていくことができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それぞれに役割があるということをぜひ覚えておいてください。会社の中でもそうですよね。 例えば、私は技術屋さんでしたから、あるものを作るときには、それぞれの役割があるわけです。例えばデジカメを開発しているときは、各グループがあってですね、光学系、光学系っていうのはレンズ関係を開発するところ、あるいは電気関係を回路をね、やるところ、それからソフトをやるところ、ユーザーインターフェースをやるところ、使い方をねどうするかっていうのを考えるところ、それからあとメカ関係って言ってですね、どういう形にしてどういうふうに抑えるか、それからまたデザイン、それからどういう形の機能を持たせるかとか、いろんなこの機能があるわけです。そしてそれぞれに役割を持って、それぞれが役割を果たしたときに素晴らしいものができてくるんです。それと同じように神様はこの教会においても一人一人に役割を与えてくださり、それをきちんとやっていくときにですね、神様の素晴らしい技を私たちが見ていけるとともに、私たちの人生が祝福されていくということをぜひ覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、あなたが私たち一人一人に大きな計画を持って導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞその計画のうちを歩み、あなたの役割を担い歩むことができるように、どうぞ助け導いてください。この否定的な思いに、このそこの思いばかりがあるがゆえに、その私の声が聞けない方がおられます。その方に主は言われます。私にさらに聞いていきなさいと主は言われます。一つ一つ感謝し、またその私からの声を聞けるように祈っていきなさいと主は言われます。またこの聞くということが弱いがゆえに、その御心が行えない方もおられます。その方においてもそこから祈っていきなさいと主は言われます。一つ一つ小さなことから祈る中で、私はあなた方を解放し、そしてまた一つ一つのことを通して私の技を成していこうと主は言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でまず罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天様、あなたが癒し主であられ、また解放主ですからありがとうございます。どうぞ今、賜物の働きを豊かに表してくださり、どうぞ、お一人一人の体、精神に触れ、癒しの御業を行ってください。奇跡を行い、癒しを行い、解放を与えてください。イエス・キリストの御名によって、この病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に働く病の霊を封じし、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。このちょっと口内炎ができている方があります。そこに今死が触れ癒されました。またこの背中がちょっと痛い方がおります。そこに今主が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また右肩がちょっと痛い方があります。そこに今主が触れておられます。それを感謝して受け取ってください。またこの何かこう心配事があるがゆえに、それがちょっとこの体調に来ている方があります。そこに主が触れられました。それを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の肉体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの約束は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。